QIC。 こちらは兵庫県神戸市からいただきました。48歳車屋勤務、ラジオネームひよち。
ありがとうございます。
先週同僚が買ったソニーの55型テレビが故障したものの修理ができないため、保証規約、追い金10万円で、新型55テレビに、交換。サウンドシステムや録画用ハードディスクドライブも全て新品交換になるけれど、交換したテレビには一切保証がつかないので同僚が悩んでいるという内容の投稿を行いました。その後話が大きくなり面白くなってまいりましたので、今週と来週と続報を行います。実はこの同僚、あと数年したらもう一回り大きい60型のテレビに買い替えようかと検討していたものの、今の55型テレビが想定以上に早く故障し悩んでいたようです。そこで、保証追い金追い金10万円に差額を支払えば55型ではなく新型60型のテレビに交換してくれるのではと思い、壊れた55型でテレビを購入した家電量販店の担当者に相談したところ、テレビのインチアップ交換はソニー社が応じてくれないので対応できませんとのこと。やはり無理かなと思いつつ、ダメ元で故障したテレビの確認に来てくれたソニーの作業員さんに連絡すると、差額でインチアップは対応しますよ、ご指定のサイズを販売店さんに搬入しますからということ。あれれと思い、もう一度、家電量販店の担当者に連絡すると、そっちのソニーさんは OK でもこっちのソニーはダメなんですよね、そもそも保証対応のはずなのにお客様がやけ太りで得をするってダメじゃないですかと苦しみ紛れの超使用対応。そこでこの同僚も負けじと、そちらで購入して配達してくれたテレビがこんなに早く壊れていなければそもそも今回の話はなかったわけで、時期は早いけれどテレビのインチアップは検討していたので追い金や差額の支払いは納得しようと思っているのに、やけ太りとは失礼じゃないですか、またソニーはできると言ってるのになぜ店が対応できないのかと反論。軍配は完全に同僚の側に上がりました。これで保証追い金と、差額でインチアップ交換したと思いきや、ちょうど時間となりましたということで、この次はまた来週。
気になる。上手やな。
切り方が伸ばす伸ばす。
これただのクレーマーじゃないかな。まあね、どうでしょうね。
仕組みが分かってないですけど、どうして店側はできません、そっちのソニーとかあっちのソニーとかってどういう意味
ですか。なんかちょっと私もそこら辺の細かいところのニュアンスがいまいちつかめないので分からないんですけれど、まあ、あの意外と融通が利く世界ではあるんですよね、結構ね。あの面倒くさい客に、まあ、もうすでに面倒くさいけど面倒くさい客に、まあ、適当にこうやって、なんかあのそうなんですよ、だから保証が効かないって言ってるでしょ、その新しいの持ってくると差額を払えば、あの新古品なんですよ大体、新品のようにして持ってくるけど、あの誰かが買って返品したものが大体来ます、だから保証つけないんですよ。
なるほど、
ね、そういうことが多いかなという想像ができるんですけど、まあ実際このケースでどうだったかはちょっと私も分かりませんけど、まあね、クレーム皆さん、まあね、クレームとかどうですか、あのこう来てることありますか、こう許せないとかっつって、あの金返せとかそういうのってあります。
なんか届いたものが足らなくてみたいなのはあります。なんかこれ写真にこれついてるんですけど、物が来たらなかったんですけどみたいなのは。
それどうしたんですか相手は。
現品交換するんで着払いで返してくださいって言われて、着払いで返したら新しいのが
来ました。普段ね、あの常に金返せって言って怒ってる木田由里子さん
せんよ、
もう常に
金返せって何さんざん、いや貸した金は返せって言いますよ、
倍にして返せでしょ、しかも
いや倍は言いませんけど
倍は言わないけど3割増しで、
いやそれはないです。
でこれさんざん食べた後にこれちょっと火が通ってないですよとかっつって、あの
それもない、
食べたでもない
。え、俺あるよ、俺あのロイヤルホストでコスモドリアを食ってた時に、あの外周から食い始めたんですよ、外周から、でだんだん真ん中に行くに従って、なんかこうスプーンの刺さり具合が違うなと思ったら、だんだん中がシャーベット状になっていき、要はほらあれそのあのオーブンっていうかチンでしょ基本ね、 だから真ん中がまだほら火がいってない、レンジアップできてないんですよ、ね、でその周りの外周を全部食って真ん中の冷たいところだけ残った状態で店員さん捕まえて、すいませんこれ凍ってんですけどっつってそれで、あ、どういたしましょう、返金もできますがって言って、いや別に俺あの返金してほしいわけじゃなかったんで、いやコスモドリアがただ食べたかったんでって言ったら、うん、じゃあ新しいのを作りしますっつって出てきて、またもう一回食べることができたという、うん、しめしめなんかあさみさんなんかあるみたいですね。
いやなんかあのオイルサーディンを買って、
缶の、
うん、あ缶ではなく瓶
の
だったんです、うん、結構大きめの、うん、でそれを、食べてて最後の2切れぐらいになった時に、その魚が自然界ではありえなさそうなピンク色をしているものが見つかって、うん、最後の2缶やったけど平均、あの2匹やったけど返金してもらいました。まあたかだか500円ぐらいだったんですけど、っていうことはありました。
自然界に存在しないその色って何なんですか？なんか
ピンク色なんですけど血の色でもなさそうやし、うん、なんか本当に、なあれ何ピンクって、ショッキングピンクみたいなピンク色だって、
熱帯魚的な色みたいな、
あなんか、ね、多分生き物の色とかあんのか、しかもなんかその全体的にじわっとにじんだような着色ではなくて、なんかこう綺麗に途切れてるような何かがこうベタッとひっついてて、それが剥がれたみたいな、なんかそんなテープを剥がしたみたいな感じやったので、でももう9割方食べてるし、私体大丈夫かと思いながら調査を依頼したことは、
いや実はそれはほらあの当たりだったって
当たり感、
赤い魚が入ってたらもう一個プレゼントっていうそういうことだったかもしれないですよ。
プレゼントはしてくれなかったですね。
あなんかあります？あの和美さんとか、
私あの居酒屋さんで、はい、あのレモンチューハイ頼んだんですよ、はい、それなのに明らかに違う色の、はい、梅シロップが出てきて、うん、でも普通にちょっと一杯飲んだって、でも絶対にこれ梅酒であって絶対にレモンチューハイじゃないって間違いなく自信あったんで、うん、すいません、うん、あの私レモンチューハイ頼んだんですけどったら、そのお兄さんがあーすいません、じゃあその梅酒サービスでって言われたんで、うん、やったちょっとラッキーかもと思ったんですよね、うん、でその後あの出る時にお会計して普通に帰って、うんうん、レシート見てみたら梅酒もちゃんと取られたんです
よ。それ負けじゃんそれ。
怖
そうなの、あれサービスって言ったよねみたいな。
もうそういう時は嫌うやよか怖いですよもうレジの前でとことん戦いますから
ね。まさかのまさかでしたね。
もうちょっと レシート見せてくださいとか言って、おかしいじゃないですかおいこれは店員ってこれもうですよね。
あ、まあそうですけど、
ほらとことん戦いますからねこの人ね、恐ろしいですよね。今まで何人ぐらい店員さん殺しました？
いや殺してはいないですけどね、でも僕おかしいと思ったらやっぱ聞きますよね、自分が納得するまで、
まあ
ね、
そうですよね。
うん、
まあ俺はもう、まあ、別にね、なんか店員も頑張ってることだし許そうっていうふうに僕は許すけどな
すごいな。
いやてか俺あん案外 そこら辺はあんま気にしないんですよね。それ例えばこれ一杯1000円を超すようなものとかでだったらそれはちょっと文句言うけど、うん、それ100円200円とかのレベルだったらまあまあいいやとかって、うん、まあ、飲んじゃったしとかってなんか、うん、って思うけど、
でもそれこそ飲食店行って食べてたら最後の方に髪の毛出てきて、で店員さんに言ってもでも食べちゃったし、もう別にもう一個いらないからって言ったら、あの、まあ、ただにするし、さらになんかこう割引券とかくれた後に店長さんが帰る時走ってきて、すいませんまたお願いしますみたいな感じでやってくれたら、なんか悪いっていうか、そのダメだったけど最終ポイントプラスになって、
まあ、また来ようっていうふうに、ま
あ、あの印象を良くしている
という、うん、なることはあるんで、はい、あとただ対応ですよね。
やっぱ食べてる最中に髪をピッと抜いてこう、そう奥の方に、
あの絡まってたんでね、あのチーズドリアだったんですけど米の中に絡まってたんです。さすがにこれは、
逆にどうやってそんな入るんですかね。
米研ぐ時でしょ、
多分ね。なんとかチンする前に多分絡まっちゃったんでしょうね、中に入ってもう混ぜる時に。
時々あるじゃん、家で米っていうかご飯食べてる時も中から髪の毛が出てくる、
鍋とかねありますよね。
確かに、まあ、いつ入ったんっていうのはあります、うん、
あまあでもなんか
まあほらそれがほらねあの髪の毛だからまだいいんですけど前あの回転寿司でこう回ってるのを見てたらイカがこうやってきたんですよ。でイカの上に明らかに毛がいるわけ。だからその明らかに頭じゃねえな。
やだ。
この縮れ具合は絶対あれだよなっていう。
なんで？
もうそれが来てもうちょっともうそれを見た瞬間にこの店で食うのやめようっつって出ましたよ。
すごいチリチリのパーマの子やったかもしれない。クセっ気の。
いやあのねあれは。違うんですね。あの男性と女性でも断面が違うと言われていて、なんかどっちだったっけな、女性が三角で男性が四角だったかな、なんかそんななんですよ。ちなみに陰毛の話ですよ。
なんで言うんですか。
あの田宮二郎さんっていう2枚目の俳優さんが昔いたんですけど、クイズタイムショックの初代司会者ですけど、が喉にこうなんか引っかかったものがあってどうしても取れないっつってあの美容院に行って取ってもらったら、あの女の人の陰謀だったっていう、何をしてたんですか、なんかって有名なエピソードが。
どっから漏れたんですか。
本人が言ってたんですか。
陽気ネタですよね。
あのなんかね、なんかそういうことで、本当気をつけたい。あ、もう一つあります。こちらは千葉県からいただきました84歳、ラジオネームラジオ老年。
ありがとうございます。
平成の30年間に日本人の価値観は一変したと言われます。例えば今だけ、金だけ、自分だけという財界人や、いや政界人、いいですね、この今だけ金だけ自分だけ。
これちょっと気に入っちゃったんですよね。
そして、コスパ人と言われる、判断基準がコスパのみになっているサラリーマンが目立つようですと。それらの人々と同一かは分かりませんが、不寛容な人も増えたと言われています。おまけに隣にはわけのわからない国が3つもある状況で、アストロ教団やアジア日本と、すでに間違えてますね、日本アジア党です。お抱えた FMC シンジケートの榎田総裁への期待はますます高まるばかりです。今後令和新選組とともに日本の改革に、ご精霊くださいますよということになりました。あのその後ですね、あのマデラスエリーさんとですね、この間大正駅界隈をあのレポートして回ったんですけど、結局レポートするものが何もなく、ただ酒飲んで帰ってきたんですよ。で一杯だけですよとかって言ったのに、あのマデラスエリア言ってるんですよ、一杯だけですよと、軽くですよ今日はって言ってて、でいや俺もそのつもりだから明日早いんでとかって言ったら、途中から師匠もう一杯行きましょう、もう一杯行きましょうっつって、11時まで飲んでましたね。で11時まで店開いてるのもすごいなと思いましたけどね、鳥メロが開いてましたけどね。で、そこで、この榎田信也門プロデュースの宗教団体をどう持っていくべきかという、企画会議が展開されまして、非常に有意義な、さすがやっぱマデラスエリは宗教のプロだけありますからね、大したもんでございまして、で、ついにあの正式名称が決まりました。ですね、チャーチオブアストロノーミカル&フィジクス、
長い。
これが、天文物理学教団です。
ああ、そっちの方
が略してアストロ教団。やっぱりアストロ教団、
結局は戻るんです。
だからまあ正式名称は天文物理学教団というね。で、脱オカルト、脱神様という、全く新しい、ただしやっぱりあのなんかあの信仰というか、あのお祈りする対象が一個ぐらいないと全然宗教にならないので、一個だけこれならいけるだろうということで、太陽を、あの太陽を崇拝するのではなく、太陽にありがとうを言おうと。
なんか幼稚園の目標みたいな。爽やかな。
太陽ぐらいありがたいものないですよ。だって
そうです、ね、
あの1円も金払わなくてこんだけあの地球に熱量をこう運んでくれてる、ありがたいもんで、 あと46億年は光り輝いてくれる予定ですから、これに感謝をしない手はないという、でなおかつ全ては物理学そして天文学を学ぶことによって、人々の暮らしの安寧を図るという、グラグラっと来た時はどうやって逃げる、ザブンと来たらどう逃げるという、これ全部天文学であり物理学でありという、そういうものですね。その方向で今サイトのデザインにもすでに今入りつつありまして
太陽をモチーフにした、
で当然のことながら独自ドメインを取って、やっていこうということになっております。で今初期メンバーを募集しておりまして、今この最初の初期メンバーになるとこれから、子会員孫会員が増えていきますんで、大変にいろんなことで有利になっていきますねぜひ、よろしくお願いいたします、ということでございまして、だんだんなんかねマジで考えてるとね面白くなってきてね、なかなかいいですよこれ。政治をやると大変だなと、政治よりは宗教だなというふうに本当に最近強く思うようになってきました、ね、まあでっかく儲けようとすると必ず足元をすくわれるので、ちょっとずつ集めていくという、
謙虚さを出してるように見えてすごくなんかね金の亡者感がやばい、
ね、だからほら現実主義者ですから、
なるほど、
何一つオカルトとかそういう神がかり的なものを考えていないというだからあれですよ、神様というのはこのうちのこの天文物理学教団略してアストロ教団からするといわゆる何でしょうね、ありがたい存在なのかもしれないけれど、むしろいい言葉ちょっと的確かどうか分かんないですけど哀れな存在にも見えるところがあって、今までずっと神様の支配下に置かれていたいろんなものが人間どもがどんどん科学をその進めていくに、上でどんどん神様の領分がとどんどん取られていくわけですよ、今までその治せなかった病気とかももう簡単にこの薬で治りますよとかっていうになっていくと、もう それまでそこは神様の領分だったのになというのが一気に取られちゃうわけですよ、でどんどん神様の領地が今減る一方なわけですよ、でだからそれを考えると本当に今まで神様ありがとうございましたっていうその感謝の念はこうあっていいんじゃないかという、ことで、まあ鼻で笑いながら言ってるんですけどというぜひね、これからサイトができましたら多分それが正式募集の、信者募集のスタートの合図でございますのでよろしくお願いいたしますさ あということでございまして、お送りしてまいりました QAC、 今日もですね、今日ちょっと後半なんか盛り上がって長めに喋ってるんですけど、いかがだったでしょうか。さあもう1月も真ん中になりまして、もうでも本当なんかねついこの間お正月だったような気がするんですけども、なんかね早い
ですよね、
毎年
言って
ますねついこの間お正月だったって
そう、ね、
この時期毎年言ってる
1回ぐらい遅いよね時間が
経つの
が
言ってみたい、
なんかゆっくりするよねと思って、まだ仕
事しなかったらいい気がする。ああ私暇やったらね長いでしょうね、
結構暇ですけどね
それも年の、
ああでも俺暇って言いながらちゃんと何かやってるもんな、やっぱ常に、なんかあれですよ、マグロと一緒で泳いでないと死んじゃうみたいな、ね、なんかそういうのはありますけどね、熊本のお二人は何かこう今打ち込んでいるもの取り組んでいるものとか何かありますか。
ないです
上田君は、
あ、ないっすよ
ありがとうございました。
いいな今の答えか、
ということで、まあ本当ね世の中はそのなんすか緊急事態ということで全然ピンとこない緊急事態なんですけど、今後でもどうなんですかね、こんだけ病として蔓延してくるとそれは分母が増えていくわけで、当然重篤化する人死ぬ人っていうのは当然増えるですよ、で そうなってくるとその今の医療の体制でそれが対応が取れるうちはいいんですけど、うん、取れなくなってくるとこれはちょっとやばいぞってことになってくるわけで、うん、なんかねあのなんかそうなる前に防げたんじゃないかと思うんですがね、どうもねその政府のやってることがめちゃくちゃで、そろそろちょっとこれはやっぱ国民はもうお怒りになるべきなんじゃないかと私なんかは思うわけでございますが、さあじゃあ怒ったからといってどうするんだというね、まあ、まずはあの竹槍とかですね何でもいいですよ、もうあのこの際あの固いものなんかあのぶっちゃけとビール瓶とかでもいいんですそういうものを持ってビール瓶をねちょっとあのコンクリートのブロックのところでパンって割るとそんだけでも十分武器になりますんで、そういうものをみんなで持って、突撃をするということです、こうそれをこうみんなでこうこれを大流行させると今年の流行は一気暴動焼き打ち打ち壊し、そういう時代が早く来ないかなと、思ってますね、やっぱこれ一回ぐらい人生のうちに一回ぐらいこうわーって突っ込んでみたいと思いませんか？なんかこう向こうで機動隊がこう構えてるところに竹槍を持ってわーとかってここでこう催涙弾とか撃たれてみんなで蜘蛛の子を散らすように逃げるとかってもうめちゃくちゃ楽しそうな気がするんですけどね、なんかそういう子供の頃にできなかった鬼ごっこを今大人になった今ね楽しんでみたいと思いませんか？ということで私からのご挨拶に変えたいと思いますお相手は榎田信右衛門と
加藤麻美と
ルリ和美と
ソロモリマユ、
そして九州は
平尾谷由子と
ペリトゥイダでした。
それではまた来週ごきげんよう、さようなら。